ちは、僕弾んだもんなのだ。今日は2024年07月29日、月曜日なのだ。今日は AI 技術に関する興味深い記事をいくつか紹介するのだ。まずは LLM 大規模言語モデルのプロンプトエンジニアリングについて解説している記事を紹介するのだ。一つ目の記事は NONOBVIOUSPROMPTENGINRING ガイドというタイトルで、 LLM の動作を理解し効果的にプロンプトエンジニアリングを行うためのガイドを提供しているのだ。この記事では LLM が過去のテキストに基づいて次の単語を予測することでコンテンツを生成するオートレグレッシブモデルであることを説明しているのだ。 LLM は過去のテキストの影響を受けて次の単語を生成するので、プロンプトエンジニアリングはモデルの動作を操ることで正しい回答を得る確率を高めるための技術になるのだ。記事では概念、キャラクター、定義を明確に提示したり、問題を小さなステップに分解したり、構造化された応答を生成したり、適切な順序でデータを整理したり、デフォルト値とフォールバック値を指定したり、セクションを明確に分離したり、信号とノイズを分離したり、適切な例を提供したり、メタプロンプトを活用するなど、具体的なプロンプトエンジニアリングのテクニックを紹介しているのだ。LLM の動作原理を理解し、プロンプトエンジニアリングの技術を活用することで、より効果的に LLM を運用できるようになるのだ。新人エンジニアにとって、LLM の動作メカニズムとプロンプトエンジニアリングの基礎を学ぶための貴重な情報源になるだろう。ここで英語スキル発動、AI 積んだもんに変身。2つ目の記事は GitHub SYLPHAI Incorporated AdalFlow The Library for LLM Applications というタイトルで、 AdalFlow という LLM アプリケーションライブラリーを紹介しているのだ。 ADALFlow は開発者が LLM タスクのパイプラインを構築および最適化するのに役立つライブラリで、PyTorch と同様のデザインパターンを採用しているため、軽量でモジュール化され、堅牢なコードベースを備えているのだ。 ADALFlow はチャットボット、翻訳、要約、コード生成、自立エージェントなどの GNAI アプリケーションから、テキスト分類や名前付き塩基機認識などの古典的な NLP タスクまで、あらゆる用途に LLM を活用できるのだ。ADALFlow はモジュール性、堅牢性、クリーンで過酷なコードベースを備えているため、ユーザーは独自のユースケースに合わせて構築できるのだ。 ADALFlow はモデルやプロバイダーに依存しないため、 OpenAI の GPT-3.5、 Turbo など様々なモデルと簡単に統合できるのだ。 AdalFlow のドキュメントはlightlab.sylph.ai https://lightlab.sylph.ai/ で公開されているのだ。3つ目の記事は The Lab Ether NERDOR THAT FORLD CHAT GPT JSTOR Daily というタイトルで、1950年代初頭に世界初のコンピューター生成された文章であるラブレターが誕生した話を紹介しているのだ。このラブレターを作成したのは、後に AI の父と呼ばれることになるアラン・チューリングとクリストファー・ストレイチーだったのだ。彼らはコンピューターが歌を歌ったり、チェッカーゲームをしたり、ジェンダーニュートラルなラブレターを書いたりするなど、様々な AI 実験を行ったのだ。チューリングはコンピューターが人間のように思考できるかどうかという疑問を提起し、コンピューターにランダム性を導入することで人間の想像力を超えたオリジナルな作品を生み出す可能性を探求したのだ。ストレイチーはチューリングのアイデアを受け、乱数生成器を用いて MUC にラブレターを生成させたのだ。このラブレターはテンプレートと単語バンクからランダムに単語を選択することで生成され、当時の同性愛が違法であったことを考えると彼らの隠された感情の表現であったと考えられるのだ。このラブレターは現代の AI チャットボットの先駆けとなるものであり、コンピューターが人間の創造性を超える可能性を示唆しているのだ。4つ目の記事は、ルールは破るためにあるという人がいるが、高専ロボコンでは違反ではないが想定してなかった解釈を探す、スプレモンという伝説というタイトルで、高専ロボコンにおけるルールは破るためにあるという考え方について議論しているのだ。ルール設定者や他の参加者が笑ってしまうような想定外のルール解釈を見つけることで優勝の可能性が高まるという話だ。具体的には、過去の大会で大分高専のチームが一番上の箱の色がポイントになるというルールをペンキで箱を塗り替えるという奇抜な方法で達成したスプレモンという伝説が紹介されているのだ。この事例から、高専ロボコンではルールを理解し守ることはもちろんですが、その上で想定外の解釈を見つけることが重要であるということがわかるのだ。これは社会に出てからも問題解決やアイデアを生み出す際に役立つ考え方と言えるだろう。今日は AI 技術に関する4つの記事を紹介したのだ。 LLM のプロンプトエンジニアリング、 LLM アプリケーションライブラリ、コンピューター生成されたラブレター、高専ロボコンのルール解釈について、それぞれ興味深い内容だったと思うのだ。来週も面白い記事を紹介するから、ぜひ聞いてほしいのだ。番組への感想は、すんだもん技術室 AI 放送局の公式 Twitter までぜひ送ってほしいのだ。すんだあろう。また来週。